大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。雨もそれなりに降った日はありましたけどもね。曇っていれば湿度が高くてムシムシするし、いや、週間予報を見ますと、また来週の火曜日、水曜日あたりは暑さがぶり返して、日中の気温は35度近くまで上がる日がありそうなんですってね。いや、もうそろそろ暑くても30度あたりで勘弁してほしいんですけどもね。そういえば確か先週この番組で8月は暑すぎて運動不足になってしまったから体が重いなんて話をしましたけども、そこで先週の日曜日、少し雲が多くて多少しのぎやすいだろうという日に、久しぶりに美しが原に登って高原を散策してきたんですけどね。いや、さすがに標高2000メートル、空気はちょっとひんやりしてて歩くには良かったんですけどね。8月が暑すぎたせいなんでしょうね。例年ならばこの時期まだ残っているであろう高原の花がもう軒並み終わっていましたよ。秋の花の代表でもある松虫草もちらほらの程度で、釣り金人参っていう桔梗の仲間の花なんかもうほとんど残っていませんでした。暑さが厳しすぎて今年は早じまいしようって感じたんでしょうかね。ちょっと寂しい思いをしました。まあそんな薄曇りの天気での高原ウォーキングでしたけども、顔や腕はしっかり日焼けしちゃいまして、この年になると日焼けするのって結構体をバテさせますよね。そういえば私と同い年のイラストレーターで、ゆるキャラっていう言葉を作って世に広めた三浦淳さんが、週刊誌のコラムでこのところよく書いてるんですけどね。オイルショック。これは年をとってオイルショックなんですが、この年になるとそんなことも忘れちゃうのかとか、肉体的にこんなこともできなくなっちゃってるのかっていう自分に気づいてショックを受けるオイルショックってことなんですけども、いや、今回はまさにそれで、日焼けをするとこんなに疲れるのかとか、この程度の運動で筋肉痛の治りもこんなに遅いのかって気づいてショックでした。まあ大したことない山歩きですけども、事前の準備運動、そして終わってからのストレッチ、これからは忘れずにやろうと決心しました。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、長野市の日本いちごの山さんからリクエストいただいています。原優子さん、今からちょうど40年前、1983年の曲です。恋はご多忙申し上げます。夏の終わりの曲ですけども、83年当時まだレコードだったと思うんですけどね、25万枚売れたヒット曲。今週の1曲目はサザンオールスターズの原坊原優子さんの恋はご多忙申し上げますでした。
蔵出しコレクション。
今月のこのコーナーは1ヶ月間の特集、ちょっと意外にこんな人がこんな曲をカバーっていうテーマでお送りしています。今週は逆にこの人たちならこの曲をカバーするのもわかる気がすると思える、桑名正宏さんが化粧品のキャンペーン CM ソングとして大ヒットさせた1979年昭和54年のセクシャルバイオレットナンバーワンを、あのビーズが歌っているのを聞いていただきましょう。ね、ビーズのボーカルの稲葉浩志さん、好きそうじゃないですか、こんな曲。桑名正宏さんは、もともと70年代の初め、関西でファニーカンパニーというロックンロールバンドのリードボーカルで、東のキャロル、西のファニカンと言われたように、あの A ちゃん、矢沢永吉さんとも比べられるくらいの人気と実力がありました。バンドを解散した後はソロになるんですけども、1977年昭和52年に作詞松本隆、作曲堤恭平というコンビの哀愁トゥナイトという割と歌謡曲的な曲でソロデビューしているんですね。その同じコンビ作詞作曲で4枚目のシングルとしてリリースされて、59万枚というビッグヒットになったのがセクシャルバイオレットナンバーワンです。そしてそれをカバーしたビーズ、ギタリストの松本隆弘さんとボーカルの稲葉浩志さんの2人のユニットですけども、ひょっとしたら今の10代20代の若い人は世界水泳のテーマ曲として今も使われているウルトラソウルぐらいしか知らない人もいるかもしれませんけどね。
ビーズは1988年昭和63年にだからその手を離してっていう曲でデビューしたんですが、3枚目のレディーゴーラウンドまではオリコンのチャートでベスト30にも入れず、1990年のビーゼアーがようやく7位まで上がったくらいでした。それが同じ年の夏に出した太陽の小町エンジェルで1位を獲得して、シングルのオリコンでの1位はその太陽の小町エンジェル以来、今年7月に出したスターズという新曲まで50作連続で、これは歴代1位です。ちなみに一般的には彼らのグループ名、ビーズっていう人が多いんですけども、正しくはビーズっていうアクセントなんですよ。これを機会に覚えておいてくださいね。そんなビーズが先週かけた吉岡清江ちゃんの夏色の思い出も入っている2021年にリリースされた作詞家松本隆さんの活動50周年のトリビュートアルバムにこの曲を入れたのは、アルバムのプロデューサー亀田誠二さんが、かつて松本隆さんが桑名正宏さんのバックバンドでギターを弾いていたのを知っていたからでした。そこで亀田さんが二人に直接手紙を書いてアルバムへの参加を打診したそうですが、そんなエピソードがあって生まれたスペシャルな曲なんですよ。ボーカルの稲葉さんは、まさか自分がこの曲をこんな風に歌える日が来るとは思わなかったとコメントしています。では、桑名さんの曲をリアルタイムで知っている世代はもちろん、知らない若い世代も聞いてみてください。ビーズのセクシャルバイオレットナンバーワン。今週の蔵出し、ちょっと意外にこの人がこんな曲をカバーは、桑名正宏さんのヒット曲をビーズが歌ったセクシャルバイオレットナンバーワンでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、俳優のあの斉藤匠が監督を務めた新州が舞台という設定のミステリーホラー、スイートマイホームです。原作は2018年に小説現代長編新人賞を獲得した長野県在住の上水凛子さんの小説で、ペンネームとしては上水と読むんですけどもね、きっと本名は作地方に多い名字の神の津と書く神津さんなんでしょうね。出版の世界では後味の嫌なミステリーのことを嫌ミスって言うんだそうですけども、この上水さんの原作小説は読んだ後おぞましいと感じるくらいのおぞミスと呼ばれているんだそうです。それが斉藤匠監督で映画化されたわけですけども、プロデューサー陣何人かの中に福山雅治という名前があるのを見つけました。きっと彼もそのおぞましさに惚れ込んだんじゃないでしょうか。どんなストーリーか簡単に説明しますと、寒さの厳しい信州に住んでいる主人公の清沢賢治はアスレチックジムでインストラクターの仕事をしています。30代半ばを迎えて、妻や娘たちのためにあったかい一戸建ての家を持ちたいと思うようになりました。妻の瞳ともいろいろ検討して、魔法の家というのが謳い文句の住宅メーカーの家を買って気持ちよく新しい生活を始めた清沢一家でしたが、しばらくしてその新居で不思議なことが起こり始めます。かつて賢治が浮気をしていた相手に差出人不明のメールと動画が届いたり、瞳が家に帰ると人の気配がしたり、さらに賢治の周辺の人物が何人か謎の死を遂げるっていうところまで、ある何者かが迫ってきて、警察も動き出す中、新たな犠牲者がさらに増えてしまいます。その家には何があるのか、一体誰が何のために、謎は解明されるのでしょうかといった物語なんですけどもね。主人公の賢治には久保田正隆、妻の瞳に蓮仏美佐子、住宅メーカーの設計士に直、賢治の兄は久保塚洋介、そしてその兄弟の母に根岸俊恵といったキャストです。住宅展示場の看板や車のナンバープレートには松本という地名が出てきますけどもね、実際にロケをしたのは東北地方だったようですね。まあ寒さや雪を強調するためにそうなったようですけども、清沢っていう名字は松本の隣の朝日村に多いんですけども、さすがに原作者の上水さん地元在住だけあって、そういうところ抜かりがありませんね。斉藤匠くんもすでに何本も監督として映画を撮っている人で、迫り来る恐怖の描き方なんか名前の通り匠です。もちろんフルカラーで撮影されているんですけども、あえて全体の画面の色のトーンを落としてモノクロに近い雰囲気を作っているんですよ。今週ご紹介した新作映画は、 斉藤匠監督、久保田雅貴主演のミステリーホラー、スイートマイホームでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。まずはお知らせ。長野グランドシネマズの音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方は、お手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。さて、今週の午前10時の映画祭は、スペイン内戦直後の1940年、田舎町を舞台に主人公の少女アナの揺れ動く心とその成長を描いた作品、ミツバチのささやきを上映しています。この作品の上映は9月14日木曜日までです。お見逃しなく。また売店では映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを好評販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただき、チケットを提示していただくと、M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお持ち帰りいただけます。スタッフの一押しは限定販売中の明太マヨ味。ご自宅でのおやつタイムにぜひグラシネ自慢のポップコーンをどうぞ。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、ただいま公開中の山田洋次監督の新作、こんにちは母さんは、来週の一押しシアターのコーナーで詳しくご紹介しようと思っているんですけども、主演の吉永小百合さんにとって山田監督の作品っていうと、2008年のカーベー、2015年の母と暮らせばに続く母三部作の集大成という位置づけなんだそうですね。前の2作はどちらも戦争中が舞台でしたけども、今回は現代ものですからね。中年の息子が大泉洋、孫娘が長野芽衣というキャストで、さあどんなおばあちゃん役なのかちょっと楽しみなんですが。ところで吉永小百合さん、歌手としては去年がデビュー60周年だったんですけども、きっと資料やデータを整理するのは大変だったんでしょうね。今年に入ってから3月にデビュー60周年の5枚組 CD ボックスが発売されているんですよ。直接歌のレッスンを受けた、後に国民栄誉賞に輝く作曲家の吉田忠さんの作った曲とか、橋幸夫、三田明といった当時の人気歌手とのデュエットを集めたもの、また自分の主演映画の主題歌を自ら歌った曲、そして今も取り組んでいる反戦反核の詩の朗読など、全部合わせて CD5 枚なんですけども、その他にシングルレコードや映画のポスターの写真なども載っているブックレットもついていて、13,200円という CD ボックスです。この番組の昭和の歌声インデックスのコーナーでは、2019年の1月に3曲かけているんですけどもね。今日はその時かけていない映画の主題歌を聞いていただきましょうか。吉永小百合さん、改めて簡単にプロフィールを紹介しておきますと、1945年昭和20年の3月13日、東京の渋谷区生まれで、今年78歳です。昭和32年、小学校6年生の時に、ひばり児童合唱団に入った縁から、今の TBS で放送されたラジオドラマ、赤胴鈴之助で芸能界デビュー。その後、赤胴鈴之助はテレビドラマにもなって、子役として出演しています。それを皮切りに1959年昭和34年の松竹の朝を待つ口笛で映画にも子役として出演するようになりました。その後日活の専属になった後は1962年昭和37年に主演作としては5作目のキューポラのある街でブルーリボン賞の主演女優賞を獲得して17歳での受賞が注目を集めました。同じ年、自らの主演作の主題歌、寒い朝をマヒナスターズと一緒に歌って歌手としてもデビューしています。これは50万枚売れたと言われるヒットになりまして、NHK の紅白歌合戦にも初出場してこの曲を歌ったんですが、同じ1962年には、橋幸夫さんとのデュエット、いつでも夢をが300万枚の大ヒットになりまして、こちらはレコード大賞を獲得しています。では今日はその翌年1963年昭和38年に過去には田中絹代、美空ひばりなどが主演した伊豆の踊り子の4作目になったその主題歌。ちなみに恋心を抱く大学生役は 当時日活に所属していた若き高橋秀樹さんでした。吉永小百合さんの伊豆の踊り子。今週のタイムスリップムービーヒッツは、吉永小百合さん18歳の時の歌、1963年の伊豆の踊り子の主題歌でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市のドッキリガメラマイナス2さんです。ペンネームの数字がだんだん減っていくっていうのも珍しいですけどね。先日新米で紹介された映画バカ塗りの娘を上田まで見に行ってきました。グラシネでなくてすいません。県内では今上田だけでの上映です。いやもうそういう単館系のものはね仕方がないですよね。初めて入った上田映劇は昭和レトロな映画館で懐かしい雰囲気でした。私毎年この番組でもご紹介しています。もう総合司会やらせてもらって10年以上経ちますけどもね。上田城下町映画祭のメインの会場はこのところほぼ上田映劇なんですよ。この映画のタイトルのバカ塗りというのは青森県の伝統工芸の津軽塗りのことで、バカみたいに手間暇かけて漆を塗り重ね、バカみたいに丈夫なことからそう呼ばれるそうです。あ、そうなんですか。私も伝統工芸の仕事に携わっているので、これは見なきゃと思って行ってきました。初老の津軽塗りの職人と後を継ぎたいと思いながら言い出せない娘のドラマです。小林薫演じる父、娘役は堀田真由。二人が並んで黙々と仕事をするシーンは美しく、津軽塗りの宝石のような美しさも印象的でした。伝統産業共通の悩みである後継者不足やジェンダー、LGBTQ などの問題も絡めながら、暗さがなく楽しめました。口数の少ない主人公を演じた堀田真由の抑えた演技とストイックな美しさも良かったですし、木の花さんもいい味出していました。木の花さんはベテランですからね。堀田真由ちゃんは去年の大河の鎌倉殿の13人にも出ていましたし、将軍がみんな女というあの話題になった大奥にも家光の役で出ていましたよね。バラバラになりかけた家族が最後に集まって津軽塗りの食卓や食器で食事をするシーンで、初めて主人公が見せた心からの笑顔も印象的でした。伝統産業の多い長野県の人にはぜひ見てほしい映画です。できれば県内の多くの映画館で上映してほしいと切に思いますと。まあ、いわゆる大手の制作会社、配給会社のルートではないですから、県内あちこち一斉にってのはちょっと難しいと思うんですけども、たまに単館系の佳作をやっているような映画館ありますからね、今後見る機会もあるんじゃないかと思いますよ。なぜ上田だけかっていうと、この映画の監督の鶴岡恵子さんが上田市出身だからです。県内のみんなで応援したいですね。いや、さっきもちらっと言いました、その上田城下町映画祭には鶴岡恵子さん何度もゲストで来てもらってます。確か菅平で育ったんじゃなかったかな。その後立教大学で映画の勉強をしてというね、鶴岡恵子監督ですけども、機会があったらぜひ私も見ますよ。続いては長野市の猫道探検隊さんです。長野市に住んでいると松本に遊びに行くのは年に2回くらいで、もう少し涼しくなったら山崎隆史店を見て某ショッピングモールへ遊びに行けば一日終わってしまうような予定を立てていたんですが、松本城へ春かぶりに行ってみたくなりました。山崎隆史店は今松本市美術館でやってますけども、確か10月の中旬ぐらいまでですから、だいぶ涼しくなってからでもいいんじゃないですか。とはいえ閉幕直前になるとまた混みますからね。なぜ松本城へ行きたくなったか、国宝なのは当然知っていましたが、誰が作った城だったかは全然知りませんでした。そう、先週の大河ドラマ、石川和正。大河ドラマのタイトルは、どうする家康ですけども。で、和正の数はね、数字の数、それに正しいで石川和正です。泣きそうになるくらいかっこよかったです。あと、木村多江さんが好きです。これは非常に個人的なことですけどもね。石川和正役の松重豊さん、その奥方鍋役が木村多江さんですけどね。長野県は真田氏がいたので、上田松城と今後もドラマに出てくると思うので楽しみにしています。真田正幸はもうすでに、またまた去年に続いて佐藤浩一さんがやってましたけどね。ただ息子二人はあんまり顔も名前も知らないような俳優さんでしたから、ひょっとしたら大阪冬の陣夏の陣は描かれないのかな。雪村の活躍が見たいんですけどね。もうあとドラマも4ヶ月しかありませんからね。 そしてもう一つ、今週はメールを送ってくださいましたモナママさんです。3日の日曜日に池田さとしさんの弾き語りぶらりツアー in 上田のライブに行ってきました。久々の生歌生声に感動。この番組を聞いている方の中でも行かれた方いらっしゃるんでしょうか。どうでしょうかね。席の周りで聞いてみたら、埼玉など関東圏、そして大阪から来てるとのこと。これぞ推し活ですね。池田さん本人に20年ぶりにファンクラブに戻ってきましたと報告したら、お帰りって言われました。あ、直接本人と喋る機会もあったんですね。そういえば池田さとしさんはモナママさんのリクエストで昭和の歌声インデックスのコーナー採用ってことになったんですもんね、ちょっと前に。ところで話は変わりますが、あの人がこんな歌をカバーのコーナーですが、はいはい、今月の蔵出しのコーナーそんなんでやってますけども、実は前にビジュアル系ロックバンドジャンヌダルクの追っかけをしてました。読み方これでいいんですよね、ジャンヌダルク。そのボーカルのアシッドブラックチェリーが4枚のカバーアルバムを出しているんですが、その中でモノクロームヴィーナスを歌って、私が池田さとしさんのファンに戻るきっかけにもなりました。その4枚の中から一つかけていただけたら嬉しいです。まあ、正直言いますと、爆竹あたりから始まって、ルナシーとかね、ラルク・アンシエルとか、ガクトのいたバンド、名前思い出せませんけど、ビジュアル系のバンドたちの CD って私一枚も持ってないんですよ。自分の番組でも、まず基本的にはかけてないと思いますが、もしどっかで見つけたら採用っていう程度でよろしいでしょうか。そして勝手にベスト3のねですが、ネーネーズはどうですかとね、書いてくださってますけども、ネーネーズは1990年からの活動なんで、平成以降なんですよね。まあそんなわけで今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のコーナー、どんな3曲がかかるのか、お楽しみにもうちょっと待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はタクシードライバーですと改めてメールを送ってくださった、少し前に渋さんとご紹介した男性からのリクエストにお答えしましょうね。ミッシェル・ポルナレフ。まあ夏の終わりの今の時期なんかちょうどいいんじゃないでしょうか。1972年のヒット曲、愛の休日。レコードは26万枚も売れています。彼の日本で一番売れた曲ですね。ミッシェル・ポルナレフの愛の休日でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
では今週のこのコーナーは、先週お話ししたようにすでに完結終了したニネノの中から、いつもならば3組3曲集めてやっていたところ、集められずにこぼれてしまったスマッシュヒットをちょっと拾い集めて3曲かけましょうかってな感じです。では50音の順番は前後しますけどもね、時代の古い順に行きますね。まず今週のインデックスの1曲目は、野地由紀子さんの北信濃絶唱です。野原の野に木曽路の路、道路の路と書いて野地っていう珍しい名字ですけども、これ本名です。1952年昭和27年の10月、福井県の竹伏市、現在の越前市で魚屋を営む両親のもと4人兄弟の長女として生まれます。同じ魚屋の娘だった美空ひばりさんに憧れて歌手を目指し、高校生の頃からレッスンを始めて高校を中退して上京。18歳の春、1971年昭和46年にあの小柳ルミ子、天地真理、南沙織たちと同期でデビューしています。そのデビュー曲、私が生まれて育ったところはソフト演歌の路線で9万1000枚売れるスマッシュヒットになりました。続く72年にはTBS 系のいわゆる昼ドラ、花王愛の劇場で、 長野県出身の脚本家西澤裕子さんが手掛けた北信濃絶唱の主題歌がヒットしました。島香織さん主演だったこのドラマ人気がありましてね、その主題歌もレコードは14万枚売れています。今週のインデックス1曲目は野地由紀子さんの北信濃絶唱。舞台が北信濃ですからね、当時北信は盛り上がったんでしょうきっと。今週のインデックス1曲目は野地由紀子さんの北信濃絶唱でした。野地さんはその後しばらく休業期間はあったものの、おととし2021年にふるさとの越前市に帰りまして、今は地元でも歌手活動を続けているそうです。続いて今週のインデックスの2曲目は俳優としておなじみ根津甚八さんです。そう、歌も歌っていたんですよ。1942年昭和22年に戦中から一家で疎開していた山梨県の鶴市で生まれています。その後小学校3年の時に神奈川県川崎市に戻って、高校は日大三高に入学。この頃から演劇に魅力を感じるようになったそうで、獨協大学を2年で中退してから十郎さんの劇団上京劇場に入ります。ちなみに本名は根津徹って言うんですけども、こちらも信州に縁がありますね。真田十勇士でおなじみの根津甚八を芸名として名乗って、1974年昭和49年の上京劇場の舞台風の又三郎では主役を務めるなど劇団の看板俳優になりました。そしてこの時の芝居を見た女優の中野涼子さんが自ら主演する新しいフジテレビのドラマ娘たちの式っていうのがあったんだそうですけども、それにぜひ出てほしいと熱烈なオファーをしたことで初めてテレビドラマに出演します。ドラマに出たらいきなりファンレターが山ほど届くようになったそうですけどもね。さらにその名前と顔が売れたのは1978年昭和53年の NHK の大河ドラマ黄金の日々の石川五右衛門の役でした。確かにあれはかっこよかったですね。今でも覚えてますよ。そして歌手としては上京劇場時代の1976年にレコードを出したのが最初で、その後79年には中島みゆき作詞作曲のピエロっていう曲が初めてオリコンのチャートにランクインして3万3000枚売れています。でも一番売れた曲は1951年と言いますから昭和26年ですね。津村健という人が歌って大ヒットした上海帰りのリルのカバーでした。レコードは4万1000枚売れています。1982年昭和57年の曲、一番人気のあった頃ですかね。では根津甚八さんの上海帰りのリル。2000年以降は病気をいくつも患ったり、車で死亡事故を起こしてしまったりと、しばらくの間芸能活動は休止状態になっていたんですが、2016年の12月、69歳という若さで亡くなっています。今週のインデックスの2曲目は根津甚八さんの上海帰りのリルでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はな行のに、ね、ので始まる名前の歌手3人。これまでこぼれてしまっていたスマッシュヒット3曲を私の好みでお送りしています。ではその3曲目。80年代後半のアイドルの女の子、二藤優子さんの怒りんぼの人魚です。仁科の仁、仁丹の仁ですね。それに斉藤佐藤の藤で二藤。優秀の優に子供で優子です。1971年昭和46年の8月千葉市生まれ、86年昭和61年のホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受けて、翌87年にこの曲でデビューしています。とはいえ80年代後半のこの頃といえば、おにゃんこクラブやスケバンデカ風間三姉妹の人気が爆発していた時代でしたからね。ソロのアイドルはほとんど埋没してしまっていました。そんな中、同じホリプロタレントスカウトキャラバンの先輩の井森美幸や山瀬まみにくっついてバラエティ番組などで顔を売ったため、レコードは新人としてはまずまずの4万6千枚のセールスっていう記録が残っています。では、二藤優子さんの怒りんぼの人魚。なかなか歌唱力はあったんですよね。シングルレコードを5枚出したところで、喉の不調などから歌手としての活動は終えています。インデックス今週の3曲目は、二藤優子さんの怒りんぼの人魚でした。今週の3曲で、インデックスの2、ね、のは完結終了です。 ということで、来週は歯に行きます。歯はこれまで橋田紀彦さんの3つのグループ、シューベルツにクライマックス、エンドレスと最初にやりまして、その後はバンバ博文、浜田翔吾、原田智代にハイファイセット、ハウンドドッグ、原田真嗣、早見優、バービーボーイズ、原優子のソロ、倍賞千恵子に萩原健一とずっとやってきまして3曲ずつかけているんですけどもね。来週はいよいよこのグループを取り上げますか。ハッピーエンド。ロックを日本語で初めて歌ったと言われる細野晴臣、大滝栄一、松本隆、鈴木茂の4人組ですけども、オリコンのシングルチャートには1曲も入っていませんが、今や伝説のバンドですよね。来週のインデックスはハッピーエンドです。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さーて今週のサザエ様くんは、8月31日に王座戦の第1局がありました。八冠がかかる藤井聡太七冠と名誉王座がかかる永瀬拓矢王座の対局。私と母は藤井聡太七冠を応援していますが、なかなか決着がつかなかったんですが、対局を見るのをやめられず、お父さんにいい加減に勉強しろと言われて勉強し始めたら、しばらくして残念ながら藤井七冠の黒星スタートという結果になってしまいました。もちろん自分でも指すんでしょ。どのくらいの腕前なんだろう。王座戦第2局は9月12日に神戸市で行われます。しかしテストの前日なので見ることはできません。心の中で遠い長野の地から応援しています。ああ、それほどの藤井聡太くんフリークなんだ。では、来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽん、グー、ふんが、ふっふーと。ああいうレベルの将棋の対戦っていうのもね、時間がかかりますからね。全部で2時間ぐらいで終わってくれれば、なんとか見られるんだろうけどね。そして最後は長野市のパッシーさん、ファックスでいただきました。お岩さん、バターピーナッツカボチャってご存知ですか？この一週間の間に偶然にも3回テレビで見て、このカボチャの存在を初めて知りました。流行ってるみたいですね。そうなんですよ。我が家では去年からかな、神さんがこれ美味しいらしいよって買ってくるようになりましたけど、今年もありましたが、パシーさん、あのカボチャ正しくはバターナッツカボチャと言うんですね。で、形がピーナッツに似てるから、別名ピーナッツカボチャとも言うようですけども、ね、バターピーナッツだと、昔パンに塗って食べたソントンの甘ったるいピーナッツバターみたいな、そんなイメージになっちゃいますけどね。正しくはバターナッツカボチャです。まあ私の目では、ピーナッツというよりも、ちょっと丸っこいひょうたんというイメージですけどね。濃厚な味で美味しいとのこと、私も見かけたら早速パンプキンプリンを作ってみたいと思います。ちなみにテレビでは、このバターナッツカボチャの皮の部分を器に見立てて、バターナッツカボチャ入りのキーマカレーを作ってました。美味しそうでした。じゃあ、くり抜いた後の皮をお皿代わりにして、大きい方にご飯で、小さい方にカレーが入ってたんでしょうね。イラストを描いてくださってます。ところで、キーマカレーと呼び方は変わりましたが、私はドライカレーで育った世代なので、最初は馴染めませんでした。まあでも、ドライカレーっていうのは、カレーのルーを入れた焼き飯っていうか、キーマカレーはもうちょっとウェットな食感じゃありませんか？世代的にはいかがでしょうか？大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。